こうして幸子は毎晩島へ行ったのです。お母さんの病院は丘の上にありました。石段をちょうど70段登ったところにある大きな建物でした。その1階の右から5つ目の窓がお母さんの部屋だと幸子にはすぐ分かりました。見覚えのある風鈴がチリチリ鳴っていたからです。幸子はその窓に駆け寄って中を覗きました。白いベッドの中に痩せた女の人が眠っていました。お母さん、幸子はそっと呼んでみましたが、お母さんはじっと眠ったままでした。それでも幸子は嬉しかったのです。お母さんの顔を見る時間はほんのちょっとで、あとは70段の石段を息せき切って駆け下りてフルスピードで海の上を走って、本当にあっというほど短い1時間でしたが、それでも幸子はあの亀がいてくれてよかったと思いました。けれどそのうちに幸子は自分が来たことを何とかしてお母さんに分かってほしいと願うようになりました。小さな印一つでも窓に残しておきたいと思いました。ある時、あれは夏祭りの晩だったでしょうか、幸子はお祭りの提灯を持って島へ行ったのです。お母さんの窓の下でその赤い提灯に火をともして窓枠にぶら下げておきました。お母さん、幸子よ、幸子が来たのよ。眠っているお母さんに幸子はそっと呼びかけました。石段を降りたところで幸子は病院を見上げました。暗い木立の奥に提灯は赤いほおずきのようにぽっちりと灯っていました。それから幸子は毎晩お母さんの窓で提灯に火をつけたのです。お母さんは確かにこのことに気づいていました。なぜなら翌日幸子が来るといつも提灯の火は消えていたからです。きっとお母さんは朝が来ると火をそっと吹き消してくれたのでしょう。けれどお母さんはベッドの上で日に日に青白く痩せていくように思われました。そうしてある晩のこと、幸子が窓の下に来てみますと、あの提灯は一塊の黒い灰になって地面に落ちていたのでした。幸子はギクッとしました。お母さん、今朝提灯を消し忘れたんだわ。それで燃えちゃったんだわ。幸子はこわごわ病室の窓を覗いたのです。ベッドには誰もいませんでした。月の光に枕だけが白々と浮かんでいました。お母さん、そう叫ぶなり幸子は病院の中へ駆け込みました。並んだ病室のドアを端から開けて中を覗き込みました。お母さん、お母さん、 お母さん。1階から2階へ、2階から3階へ。大きな、けれど誰にも聞こえるはずのない幸子の声が長い廊下に悲しく響きました。けれど広い病院のどこにもお母さんはいなかったのです。暗い階段の手すりにつかまって幸子はこの時はっきりと知ったのでした。お母さんはもうこの世の中のどこにもいなくなったことを。その時です。疲れた幸子の頭に亀の姿がちらっと浮かびました。あ、時間。幸子は夢中で病院を飛び出しました。それから70段の石段を駆け下りて海の上に踊り出ました。